ございます。今日は私がずっとやりたいと思ってたことを、やってみようと思います。それは、音読なんですけど、私が読み返している本の中から、その時の自分に必要なメッセージっていうのかな、こう本をただこう開くんですけど、そこで開いてきたページをちょっと読むというような形で、ちょっとそんな感じの朗読をしようかなと思います。じゃあ今日の私に必要なメッセージをお願いします。今日の本はね、クリエイティングマネー、サネヤ・ローマン&デュエン・パッカーさんが一緒に書いた本みたいなんですけど、チャンパクさんのところのね、ワークショップに行くと、この本のね、ご紹介をしてもらえるんですけど、その中でたくさん紹介された中から、ちょっと読んでみようかなと思って手に取った本。クリエイティングマネーっていうと、要はお金をね、作り出すっていうような感じが、想像するっていう感じですけれども、なんかお金に限らず、本当にいろんな実現をしていくため、夢の実現のために、必要なことが、とても優しい言葉でね、書いてある本です。すごくやっぱ素敵な本なので、私の考えを、ここで吹き込むよりも、こういった本のね、いい本の、まとまった文章を、ちょっと私の声で、読んだ方がいいかななんて思ってるんですけど、じゃあちょっとやってみますね。自分自身との関係も含めて自分の人間関係について考えてください。自分が望むほどうまくいってないことがありますか？自分が望む経験を想像してください。あなたは他人を変えることはできませんが、ただ自分自身だけを変えることができます。あなたが自分についての何か、例えば自分の態度、視点、行動を変えるとき、他人もあなたに対する反応を変えることが多いのです。この状況を改善することで、あなたは自分について何を変えることができるでしょうか。しばらく休んで、この関係をよりよく経験するためにできることについて、考えが心にやってくることを許してください。そして、自分のその考えに従って進んで行動してください。これはお金を流れさせるという章で、165ページの、ページの、文章でした。ちょうどね、考えてましたね。自分の、他人を変えることは本当できない。本当そうですね。そして、だからこそ私にできることっていうのはもう自分を変えるだけなんだけど、そのね、他人、今ね、人を、自信がない人を、どうやったら勇気づけることができるかなって、最近ずっと考えてるんですよね。自信がない人にね、こう何を言ってもね、全然耳に入っていかないですよね。私自身もそうだし、もう意気消沈しちゃってる人に対して、何を言ってもどういうことをしてあげてもその人をアップさせてあげるってことはできないんだけれども、そのね、人を包んでるね、空間っていうのかな、環境を整えてあげたり、その人が自分を出しやすくしてあげれたり、言いやすくしてあげれたり、人に聞きやすくしてあげられる雰囲気というか空 器をね、作って、あげれたらなって、思ってますね。その空間というものに対しての力を私は信じているから、知っているので、そういうところから、人を勇気づけることをの何かね、直接人に触ることはできないんだけど、その人を包む、場のエネルギーを、変えるというのかな、で、その人がその場のエネルギーをどう取り込むかはその人次第だから、それも私は何も言えないんだけれども、その環境を、その空気を作るっていうことに結構私は、かけてきてるような気がしますね。それはやっぱり自分がその空間で助けられてきたっていう、思いが多分そういう、記憶というか経験があるからなんだと思うんですよね。ちょうどね、前の、去年の秋に、の福岡スピマで、セミナーをねやらせていただいたんですけど、そこでのね、原稿がね、出てきたんです。なんかね、一生懸命作ったんだなって思いますね。初めてのセミナーが、三島でね、そうそう、9月ぐらいだったかな、去年の9月ぐらいあったんですけど、そこでね、大失敗してね、何を自分で話しているんだかっていうかな、なんかこう、本当にこう、尻滅裂、頭真っ白ってこういうことだなっていうね、いう経験をしたんですね。で、その、やっぱりその失敗の経験が、なんとかね、こう、次回活かせないかなと思って、その次の福岡スピまでの2回目のセミナー講師のお話をいただいたときに、じゃあ原稿を作ってみようって思ったんですね。で、それがね、出てきました。実際には、これをね、もう読むことしかできなかったですね。2回目のセミナー講師の時にはね、その、福岡スピマーで、もう、書いてる時には、入ってる状態なので、書いてることはそれなりにまとまってるんですけれども、やっぱりそれを、ただ読むだけというのも、やっぱりその場とは違う時の自分を再現してるので、そこでも学びましたけどね。でもあの時はもう一生懸命考えたことを、まとめたことを、その原稿をね、すいません。一生懸命作ったので、今日は読ませてもらいますって言って、読ませてもらったんですね。でもね、その、こう、不器用ながらも、一生懸命さは皆さんに本当組んでいただいたような、体感があって、皆さんがね、こういう話だとは思わなかったんだけどっていうところから、近づいてきてくださった。のね、すごくこう感謝してますね。あの時の体験は本当に大きかったと思います。三島での体験もすごく大きかったし、2回目の福岡スピまでの体験も本当に勉強になりましたね。で、それ以来ね、 原稿を読むのもやっぱりちょっと違うんだと、その場にいるわけいるのその場のエネルギーを感じてやることではないんだなぁなんていうことが、まあ、分かっていくんですけど、それがねちょっと出てきたのでね、今日ここで読んでみようかなと思います。うん、テーマはね、自分がクリアになる空間作ってみませんかっていうテーマをね掲げてみたんです。うん、そう、じゃあちょっと読んでみますね。綺麗な空間を作りましょうという話ではありません。何せ私は学生時代のだめ状態でしたから。でも生きていましたし機能もしていました。部屋が汚くても死にません。ですが今思うと、自分の部屋には寝るだけであまり寄りついていなかったなぁと。どうやら自分の部屋よりお気に入りの部屋があったようなんですね。冬、火事が見ながら小学校から帰ってくると、トントントンと2階にあるリビングに上がっていくんです。父の趣味で黄金色の絨毯が敷き詰められていて、窓辺にはクリーム色の網模様の美しい厚手のレースカーテンが下がっていて、東、南、西からふんだんに光が差し込むその部屋はね、暖房がついていないのにあったかくて明るくて、天国ってこんな感じかなって。一人しばらくそこでうずくまっていると、凍えた小さな体も心も自然に溶けていってね、子供ながらに幸せだなって思うんです。そしてね、社会人になってからはカフェが私の憩いの場になりました。営業をやっていましたので、雨の日も風の日も毎日外回り。その間さまざまな喫茶店カフェに潜り込んではかくまってもらっていたんですよね。そんなつもりになってました。会社でも家でもない第三の空間、誰にも話しかけられない私だけの空間で仕事したりぼーっとしたり考えをまとめたり、クッキー付きのコーヒーや紅茶、シナモントーストや熱々のポテトグラタン、今私に必要なものを優しい微笑みと一緒に差し出してくれる場所、たまりませんよね。このほっと一息できる空間でどんなに自分を取り戻したか分かりません。あともう一つ、自分がもうどうにもいっぱいいっぱいになってしまって、長野の高原の山小屋でひたすら家の中から四季の移り変わりを見ていた時期がありました。泣いたり歌ったり楽器を奏でたり、大きな音を立てても気にしなくていい空間で自分を表現することの気持ちよさを知っていくようになります。私は各場面でなんて空間に助けられてきたんだろうって思います。場所は私にとってとっても大切です。どの空間に身を置くかによってこんなにも自分の中身が変化するんだなって、空間ってなんだろうなって考えるようになりました。国分寺から長野へ転勤することになった時、やはり相当勇気がいったのでしょうね。大丈夫よって、私たちがいるからって励ましてくれる家具たち、仙台ダンスの水屋とかね、跳馬ダンスとか買ったんですけど、まるでね長野に腰入れするかのようにね大枚を投じた私なんです。信州の文化圏、知らない世界に飛び込んでいく中で、家に帰ると懐かしい匂いのする空間が広がっていて、異文化に適応するためにはぜひとも必要な家具たちだったんだなぁと今思います。それはね、まるで宮家からね嫁がれた和宮様が、武家文化のね江戸で京文化を匂わす調度品を失礼なさったというお心ね、そんなこともこう、そんなお心もね近く分かるようなね気がする、同じような思いだったのかななんて想像しちゃうんですね。今 住んでいる埼玉の社宅、あ、これはね、当時埼玉の社宅に住んでいたんですけどね、外から見ると普通のマンションですが、一歩な家の中に入るとどこかノスタルジックな空間、調度品が迎えてくれます。アンティークはいいですよという言いたいのではなくて、皆さんにとって心地よいものがあればいいんですね。私にとって古いものというのは、私より長生きで、傷や汚れもすべて味になり、私が何をしでかしてもおおらかに包んでくれる。言ってみれば、おじいちゃんとかおばあちゃんのような存在にあたるんです。そして時々、背筋が伸びて品格を思い出すような、そんな存在です。ですからね、つい外出するとき、この住人たちに、行ってきます。じゃあよろしくね、と声をかけてしまうんです。なんかそんな感じですね。まだ半分以上残ってますが、ちょっと長くなってきたので、また明日、吹き込んで、お渡しできたらなと思います。あ、明日はちょっと無理かな。明後日になるかもしれません。それでは。